人生に花を咲かせる30の方法。その1、自分の花は自分にしか咲かせられない。人生に花を咲かせるために一番大切なことがあります。自分の花は自分にしか咲かせられないということです。人に代行してもらうことはできません。誰かにお願いできれば楽ですが、残念ながらそんな都合のいい話はありません。自分の人生は自分の仕事です。自分がやるしかありません。考えるのも自分、判断するのも自分、決断するのも自分です。行動するのも自分、努力するのも自分、挫折から這い上がるのも自分です。自分らしさを知っているのは自分だけですから、自分らしい生き方を実現するのもやはり自分です。自分が主体となって行動するからこそ自分が望む人生を実現できます。そして自分の花を咲かせていけます。人生の主役は自分。時には人に頼ることはあっていいのですが、依存しないことです。べったりすがってしまうとその人の色に染まってしまい、自分が自分でなくなってしまいます。依存すればするほど執着心が生まれて離れられなくなります。人からアドバイスされることがあっても鵜呑みにするのではなく、あくまで参考として受け止めるのが賢明です。自分の花を咲かせるには自分にしかできないと思ってください。人生の主役は自分です。自分らしい考え方も生き方も人生もすべて形作るのは自分です。あなたの気持ちや考えを知っているのはあなただけです。人が察することはできますが、一番詳しく知っているのは自分でしょう。自分らしく振る舞うのも自分です。人から指図されて動くだけでは自分らしさを表現できません。自分が身をもって行動するから自分らしさを表現できます。自分らしいライフスタイルも人に作ってもらうものではなく、自分が作っていくものです。うまくいかないことこそ自分の花を咲かせるチャンスと考える。どうしてうまくいかないの？と思うこともあるでしょう。考え方を変えて自分の花を咲かせるチャンスと思ってください。きちんと成長していくためにはいざこざやトラブルが必要です。植物の花が強く成長するには雨風が必要であるように、あなたが強く成長するにもストレスが必要です。自分に必要なものと思えばポジティブな気持ちで問題解決に取り組んでいけるでしょう。自分の花を育てるのは自分。なかなか難しそうに思えますが、ひるまないでください。勇気を出して自分が望む道に進んでいけばいいだけです。自分は人生の主人公という自覚を持って生きてください。自分らしく行動して自分らしい花を咲かせていきましょう。自分の花を育てるのは自分なのです。自分の花は人に頼らず自分で咲かせる。人生に花を咲かせる30の方法。その2。花は美しい。花を買うあなたも美しい。花には素晴らしい力があります。花は心に平和と安心をもたらす存在です。生活に潤いと明るさを与えてくれます。部屋の小さな花があるだけで、あなたの暮らしに彩りが加わり、パッと明るくなります。どの花も美しい。花屋さんに行くと、いろいろな花があって、目移りするでしょう。色も形も香りも花ごとに個性があります。花の美しさには魅力があって、心がうっとりしますね。さて、美しいのは花だけではありません。花を買うあなたも美しくなっているのです。他人になったつもりで、客観的に花を買う自分を見つめてください。花を買おうと思い立ち、ワクワクしながら花屋さんに足を運びました。いろいろな花を見て気に入った花を買いました。買った花を部屋に飾り、かぐわしい香りも広がりました。花の魅力に癒され、自然と表情が緩みます。自分でも気づかないうちにニコニコしているでしょう。時々飾った花を見ては優しい気持ちに包まれ、静かな微笑みを浮かべているに違いありません。客観的に見ると花を買う行為の一つ一つには美しさがあります。花を買う時のあなたは知らず知らずのうちに美しくなっているのです。たまには花を買ってみませんか。花束で買うのもよし、一輪の花でもよし。一輪でも買えば花を買ったことになります。部屋に花が一輪あるだけで花のある生活になります。雰囲気は良くなって部屋の空気もきれいになり、かぐわしい香りも広がります。花の日はあなたが自由に決めていいのです。行動の合言葉は今日は花の日です。急に花が欲しくなり、自然と花屋さんに足が向かうでしょう。美しいのは花だけではありません。花を買うあなたも美しいのです。花の美しさだけでなく、花を買う自分の美しさにも気づく。人生に花を咲かせる30の方法。その3。ずっと迷い続けていることはやった方がいい。本当はやりたいと思っている証拠。あなたにはずっと迷い続けていることがあるでしょう。やろうかな、どうしようかな。気になって頭から離れないよ。お金もかかりそう。時間も必要だろう。ややこしいことになったらどうしよう。なかなか決断ができず、ずっと迷い続けているでしょう。何週間も何ヶ月も迷い続けているかもしれません。ずっと迷い続けているせいで、きっと心はヘトヘトに疲れているでしょう。迷うだけとはいえ、軽視できません。頭の中で摩擦が生じている状態です。 迷うだけでもエネルギーが削られます。小さなストレスでも長く続けば積み重なって大きくなり悩みの種になります。あまり迷い続けていると美容にも良くありません。シワの原因になったり白髪が増えたりします。ずっと迷い続けているということはこれからも迷い続けるでしょう。もたもたしているとどんどん時間が過ぎていきチャンスを逃してしまいます。迷っているということは本当はやりたいと思っている証拠。一つ言えることがあります。迷い続けているということは本当はやりたいと思っている証拠です。一過性の衝動ではなく永続性の衝動であればその気持ちは本物です。本当はやりたいと思っているから今もずっと迷い続けています。自分の本音に気づいてください。本当はやりたいのですからやった方がいい。心の声には正直になっておくことです。今日決断しよう。あなたはもう十分迷いました。長く迷っているせいできっとお疲れになっているでしょう。これ以上迷っても仕方ありません。いつか決断しなければ何も始まりません。だから今日決断しましょう。迷い続けるのは今日で終わりにしてください。明日でも明後日でもなく今日です。迷いの心を打ち破ってください。大きな決断をする日は人生の記念日。それをするのにお金がかかるかもしれませんが大丈夫です。失ったお金は後からまた稼げばいいだけです。時間がかかるかもしれませんが大丈夫です。やりたいことをやることになるので時間をかけるだけの価値があります。怖いなら目をつぶりながら体当たりしていけばいい。恥ずかしいなら新しく生まれ変わるつもりで取り組みましょう。大きな決断をする日は人生の記念日です。今日決断して人生の記念日にしましょう。今日こそ迷いを断ち切る時です。えいやと気合を入れて一歩前に踏み出しましょう。止まっていた人生が動き始めます。ずっと迷い続けていることは本当はやりたいという本音であることに気づく。ずっと迷い続けていることは今日こそ決断する。人生に花を咲かせる30の方法。その4。最後のどんでん返しは最後にある。全うした人だけが手に入れる奇跡。最後のどんでん返しという言葉があります。最後のどんでん返しは映画でよくあります。こういう流れで話が進むのかなと思いきや最後に意外な真実が明かされ状況が一変します。負けるのが確実という場面で奇跡が起こって勝利を収めます。主人公が絶体絶命のピンチに陥った時、奇跡的な展開があって美しい終わり方をします。まさしく話がひっくり返るという状況があって度肝を抜かれます。これが映画の面白いところです。絶望的だった状況に一筋の光が見え面白い展開を見せるのです。ここで大切なことがあります。最後のどんでん返しは映画だけの話ではありません。人生にも起こりうる話です。最後のどんでん返しは人生でも起こる。最後のどんでん返しは人生でも起こります。途中で勝てないと分かっても簡単に諦めないでください。途中で展開が読めてもこうだと決めつけないでください。状況が不利であろうと先の展開が読めていようと最後までやり遂げましょう。どん底であろうと絶望的な状況であろうと諦めないでください。最後のどんでん返しがあるかもしれないからです。最後のどんでん返しは最後に起こるものと決まっている。最後のどんでん返しにはある特徴があります。最後にあるということです。当たり前のことですが、これは重要なポイントです。最後のどんでん返しはその名の通り最後に起こるものと決まっています。途中で諦めたらどんでん返しはありません。最後まで行かなければ巡り合うことはありません。最後まで行かなければ最後のどんでん返しも確実にない。流れが読めたからといってすぐ決めつけないことです。うまくいきそうにないからといってすぐ諦めないことです。途中で止めたり諦めたりすれば最後まで行けません。中断すれば最後のどんでん返しに巡り合う可能性もゼロです。最後のどんでん返しは全うした人だけが手に入れる奇跡。もちろん最後まで行けば必ずどんでん返しがあるとは限りません。何も起こらないままで終わることもあるでしょう。一つ言えることは最後まで行かなければ最後のどんでん返しも確実にないということです。最後のどんでん返しを信じましょう。最後のどんでん返しを起こしたいなら途中で諦めず最後まで到達してください。遅くなってもいいので最後まで全うしましょう。下手でも不器用でもいいので最後まで全力を尽くしましょう。仕事の調子が悪くても途中で投げ出さず最後までやり遂げましょう。もう一つ、もう一回、もう一歩を繰り返しながら少しずつ進んでいくことです。そうすれば最後のどんでん返しに巡り合う確率が高まります。一番の感動シーンは最後にあります。最後に何か素晴らしいことがあると信じることです。最後のどんでん返しは全うした人だけが手に入れる奇跡です。最後のどんでん返しを信じて途中で諦めず最後までやり遂げる。 人生に花を咲かせる30の方法。その後、自分がバージョンアップしている実感を持てば、また次も頑張れる。自分がバージョンアップしている実感を持ちましょう。新しい本を読んだり、映画を見たり、旅をするたびに、あなたはどんどんバージョンアップしています。錯覚ではなく事実です。そのことに気づいてください。一冊の本を読んだとします。新しい知識や知恵を吸収できれば、自分がワンランクバージョンアップしたと考えましょう。一本の映画を見たとします。新しい物語に触れて世界観が広がったら、自分がワンランクバージョンアップしたと考えましょう。旅に出かけたとします。初めての土地に行き、文化や人々に触れて心が大きくなったら、自分がワンランクバージョンアップしたと考えましょう。何をするにも自分がバージョンアップしている実感に変えてください。何か新しいものに触れ吸収するたびに、あなたはバージョンアップしています。いわば右肩上がりのグラフの状態です。これが成長です。自分がバージョンアップしていることに気づいて喜んでください。達成感や満足感があると気持ちがいいもの。どんどん自分がバージョンアップしていく感覚があれば、調子がいいねと笑顔になれます。自分がバージョンアップしている感覚さえあれば、疲れも吹き飛びます。疲れるどころか元気が出てきます。前に進んでいる感があれば、自然とテンションも上がっていくので元気も出てきます。また本を読もう。また映画を見よう。また旅に出かけよう。努力をしたり、時間をかけたりするのが楽しくなり、積極性の心が燃え上がってきます。目がキラキラ輝いて前に向かって進みたくなるのです。バージョンアップした実感を持ちにくいとき。バージョンアップした実感を持ちにくいときもあるでしょう。なかなかバージョンアップの実感を持てない。どうすればいいかわからない。そんなときは記録をつけるのがおすすめです。読書なら読書日記をつけましょう。映画なら映画日記をつけましょう。旅なら旅日記をつけましょう。簡単な箇条書きで十分です。成長記録であると同時に、自分がバージョンアップした客観的な証拠です。後から振り返った時、この本を読んだ、こんな映画を見た、ここを旅したと分かって、自分の成長を実感できます。記録に残せば目に見える形になるので、テンションやモチベーションを保ちやすくなります。もっと記載が増やしたいという気持ちが湧いてきて、次の行動力にもつながります。人生は新しいことで満ちている。人生は新しいことで満ちています。新しいことに満ちているということは、バージョンアップするチャンスにも溢れているということです。これほどワクワクすることはありません。だから、新しいことをするのです。新しいことに触れる機会は、すべてバージョンアップができるチャンスです。たくさん本を読み、たくさん映画を見て、いろんなところに旅行をしましょう。自分がバージョンアップしている実感を持てば、達成感が得られます。達成感は、やる気の燃料です。気力がみなぎってくるので、また次に向かって頑張れるのです。自分がバージョンアップしている実感を持って、次に向かうパワーを出す。人生に花を咲かせる30の方法。その6。夢があっさり叶ったらつまらない。夢は叶えるのに時間がかかるから素晴らしい。夢はできるだけ早く叶ってほしいと思うもの。苦労もストレスもなく、手間も時間もかからず、簡単に叶う方がいいような気がします。今すぐ叶えたい、一晩で叶えたい、簡単に叶えたいと思う人も多いのではないでしょうか。あっさり叶ってほしいと思うところですが、ここに落とし穴があります。仮に今すぐ夢が叶ったとしましょう。その時は夢が叶って天にも昇る心地でいられますが、一方で失われることがあります。あっさり実現すると、苦労がないため成長の機会を失います。経験値が増えないためレベルアップができません。夢を通した出会いの機会もありません。困難に直面することがないので、メンタルを鍛える機会もなくなります。スパンが短すぎて思い出を作ることもできません。あっさり叶うことは、スタートと同時にフィニッシュを迎えるようなもの。あっさり叶うと、あっさり終わってしまいます。プロセスがなくなると、プロセス途中にある宝物も手にできなくなります。多くの機会を失うこととなり、それはそれで虚しいのです。大切なのは、夢に向かうプロセスにある宝物。時間がかかる夢の恩恵に気づいてください。夢は叶えるのに時間がかかるからいいのです。夢に向かうプロセスの中で多くの宝物を手にできます。学びや成長、出会いや思い出です。夢に向かうプロセスが長くて険しいほど、あなたは多くの財産を手に入れるでしょう。時間がかかる夢だからこそ、たくさんのイベントを楽しめ、様々な光景を見ることができます。叶えるのに時間はかかっても、それだけ手に入れることも多くなるので、濃密で有意義な人生へとつながります。大きな夢を持ってください。できるだけ手間暇のかかる夢を持ちましょう。多くの困難があって、山あり谷ありであってもいいのです。たとえ叶わなくてもいいのです。叶わなかったとしても、プロセスがあることに変わりないため、多くの宝物を手に入れることができます。特にプロセスを通した学びや成長は、消えず一生の財産として残ります。時間がかかる夢を歓迎しましょう。時間がかかる夢であって正解です。 あっさり叶う夢ではなく、叶えるのに時間がかかる夢を持つ。人生に花を咲かせる30の方法。その7。個性は作るものではない。もともと備わっているものであり、滲み出るもの。個性を作るというフレーズを耳にすることがあります。新しい個性を作ろう。あの人のような個性を作りたい。自分らしい個性を作って魅力的になろう。もちろん、個性はないよりあった方がいい。個性とはアイデンティティです。受験生や就職活動に備えて個性を作ろうとしている人も多いでしょう。内心や評価につながると思い、個性作りに励んでいる人もいるでしょう。人から個性がないねと指摘されたら、ちょっと落ち込んでしまい、なんとか個性を作れないかと悩んでしまいます。しかし、ここに不自然な点があることにお気づきでしょうか。個性を伸ばすならわかりますが、個性を作るのはおかしな話です。簡単に個性を作れるなら誰も苦労しません。本屋を見ても個性の作り方といったタイトルの本は見当たらないはずです。当然のことです。個性は作るものではないからです。個性は本来作るものではありません。もともと備わっているものであり、滲み出るものだからです。自分の内側から滲み出るものに気づいて伸ばそう。個性がない、そう思っているなら勘違いです。すでに何らかの個性があります。どんな人にも必ず個性があります。 100% であり、例外はありません。個性がないように感じるなら本人が気づいていないだけです。あるいは自分でこれは個性ではないと思い込んでいることもあります。個性ではなく弱点やコンプレックスとして解釈していることも少なくありません。自分の内側からにじみ出るものに気づいてください。ついやってしまうことに気づいてください。一人でいるときやリラックスしているとき、自然と生じる性格や考え方があるでしょう。誰かにやれと命令されなくても、自然と積極的になってしまうことがあるでしょう。心の中で湧き起こり、外に向けて出て行こうとする何かがあるはずです。自分のことに集中すれば、私らしい特徴だねというものが見つかるはずです。それが個性です。少しでもにじみ出ているものがあれば、それをもっと引き出しましょう。磨いて伸ばして大きく育てていきましょう。個性を引き出していくにつれて、どんどん個性らしくなります。どんなものであろうと、自分の個性には誇りを持つこと。素晴らしい個性とは限りません。弱点やコンプレックスの原因になるものが個性ということも少なくありません。こんなのは個性ではないと認めたくない心理が働くこともあるでしょう。どんなものであろうと、自分の個性には誇りを持ってください。どんな個性であろうと、あなたの宝物です。あなたのアイデンティティであることに変わりありません。あなたを特徴つける大切な要素ですから、きちんと受け入れ尊重することが大切です。最初から個性があるのですから、わざわざ作る必要はありません。個性を作らなくてもすでにあります。すでにあるものを見つけるだけでいいのです。個性は作るものではなく、にじみ出るものとして理解する。人生に花を咲かせる30の方法。その8。好きなことをしていて途中で嫌になったらどうするか。好きなことをしていると、途中で意外な感覚に襲われることがあります。嫌になってくるという感覚です。どんどん心の高揚感が消えていき、好きという気持ちがどこかに消えてしまうのです。原因は様々です。だんだん疲れが溜まってきて、続けることが苦痛になることもあるでしょう。だんだん飽きを感じてきて、楽しいことがつまらなくなることもあるでしょう。好きなことなら、快感や幸福感がずっと続くように思われますが、そうとは限りません。楽しい、面白いが途中からつまらない、苦痛に変わり、不快なストレスになることがあります。好きなことなのになぜ？と不思議に思います。好きなこととはいえ、途中からだんだん嫌になってくることがあるものです。好きなことをしていて途中で嫌になったらどうするか。好きなことをしていて途中で嫌になったらどうするか。一旦中断して休憩を入れましょう。少なくとも嫌々続けることは避けたい。好きなこととはいえ、嫌々続けるのはリスクがあります。嫌な気持ちを我慢しているとどんどんストレスがたまります。嫌悪感を無視して嫌々続けていると、好きなことが嫌いなことに変わる可能性があります。好きなことが嫌いになっては最悪です。好きなことは人生の幸福につながる貴重な存在です。嫌いになってしまうと、貴重な存在がなくなってしまいます。これは生きがいを失うのと同じことです。人生の貴重な宝物を失うことになります。好きなことが嫌いなことに変わることほど悲しいことはありません。だから休憩を入れるのです。嫌になったらちょっとブレーキを踏んで休みましょう。好きなことを好きなままでいるための対策です。嫌な気持ちが生じているのは心の警告サインです。心が少しやりすぎだよ、ちょっと休もうよと訴えかけています。心の警告サインには素直に従っておくのが賢明です。危ないかなと思ったら休んでおくのが無難です。好きな仕事が嫌になった時どうするか。中断したくても仕事だから中断できない。仕事の場合は放棄するわけにもいきません。 一度引き受けた仕事は職務を全うすることが必要です。ストレスを我慢しながら、いやいや続けざるを得ない状況もあるでしょう。好きな仕事をしているときはどうすればいいのでしょうか。やはり、基本的な考え方は同じです。ペースを落とす。適度に休憩を入れる。仕事を見直して不要な作業を排除する。距離を置く。他の人に手伝ってもらう。思い通りにいかないこともありますが、できる範囲で休憩を心がけてください。休めないなら、せめて負担が軽くなる工夫をしてください。ストレスが軽くなるだけでも違います。自分に無理をさせないようにすれば好きなままでいられます。好きなこととはいえ、常に全力で取り組むより、ゆっくり、コツコツ、マイペースの方が長く続けられます。好きなことが嫌いになっても諦めるのはまだ早い。調整がうまくいかず好きなことが嫌いになってしまうこともあるでしょう。手遅れに思えますが、簡単に諦めないでください。望みはあります。しっかり休養をとって心身を回復させてください。何も考えない時間を作りましょう。自分を優しくいたわって余裕を作りましょう。エネルギーが充電されれば再び好きな気持ちが蘇ってくることがあります。好きなことをしている途中で嫌になってきたら素直に休憩を入れる。人生に花を咲かせる30の方法。その9。靴を磨くタイミングにはマナーがある。靴は消耗の激しいアイテムの一つです。衣服とは違って直接地面に触れるため汚れやすい。特に本革を使った靴はデリケートなので定期的なメンテナンスが欠かせません。きちんとケアすることで長持ちします。あなたは靴を磨くタイミングを意識していますか？適当なタイミングで磨いている。時間ができた時に磨いている。週末にまとめて磨くようにしている。靴を磨くことさえできればタイミングはいつでもいいように思うかもしれません。もちろん靴を磨いているだけ素晴らしいのですが、靴を磨くタイミングを意識している人は少ないように思えます。靴を磨くタイミングは適当で良いと考えていませんか？ここがポイントです。マナーという点で考えると、実は靴を磨く適切なタイミングがあります。それは自宅に戻って履き終わった直後です。元の状態に戻すまでがワンセット。マナーを意識する上で大切な考え方があります。元の状態に戻すまでがワンセットという考え方です。蛇口をひねって水を出し、使い終われば蛇口を閉めます。冷蔵庫から取り出したものは使い終わったら冷蔵庫に戻します。マヨネーズの蓋を開けて使い終わったら蓋を閉めます。本棚から本を取り出して読み終えて用事が済んだら本棚に戻します。こうした一連の動作をあなたは普通に言っていることでしょう。元に戻すのは当たり前のことと思っているはずです。こうした元の状態に戻すまでがワンセットという考え方は靴においても同じです。靴を磨くタイミングは履き終わった直後が適切。外を歩き回って脱いだ靴には埃や汚れが付着しているでしょう。汚れを放置したままではまだワンセットが終わっていません。履き終わった直後に靴の汚れを取ることで元の状態に戻り、ワンセットが完了します。したがって靴を磨くタイミングは履き終わった直後が適切です。言われてみると当然のことですが、意外と意識している人が少ないように思えます。今まで気にしていなかったなら、これから心がけよう。今まで気にしていなかったなら、これから心がけましょう。時間があるときに磨けばいいと思いますが、後回しにすると忘れることも多い。特に疲れているときは脱いだままにしたいもの。いちいち磨くのが億劫に感じるでしょう。難しく考えないでください。ケアを行うとはいえ、入念に行う必要はありません。普段のケアは簡単に靴の表面を拭くだけで十分です。靴の表面をさっとなぞるだけで埃や汚れを落とせます。時間にして5秒から10秒程度でしょう。本革の靴を本格的に磨くのは週に1回くらいでいいでしょう。簡単なケアと入念なケアの2パターンを使い分ければ無理なく続けられます。些細なことではありますが、あなたの生活マナーに関わるポイントの一つです。靴を磨くタイミングは適当なタイミングではなく、履き終わった直後を心がける。人生に花を咲かせる30の方法。その10。花の名前も明るい知識の一つ。積極的に花の名前を覚えていこう。日常の中で知らない花を見かけることがあります。初めて見る花だな。これは何の花だろう。そう思った時がチャンスです。時間に余裕があればきちんと調べてその花の名前を覚えましょう。知らない花を見つけたということは新しい花の知識を覚えるチャンスということです。雑誌や書籍で調べるのもいいですが、その限りではありません。調べるのに少しだけ手間はかかりますが、花の名前が判明するまでのワクワク感を楽しみましょう。今はネットの時代ですから、インターネットで調べるのもよし。スマホを持っているなら写真を撮るだけで花の名前がわかるアプリがあるので利用すれば一瞬です。余裕があれば花の名前だけでなく花の特徴についても覚えるといいでしょう。名前と特徴をセットで覚えるとつながりが生まれて覚えやすくなります。花の名前は明るい知識の一つ。 花の名前を一つ覚えるだけでいいのです。花の名前を覚えるということは、花についての知識が頭の中に入るということです。美しい花についての情報があなたの頭の中にインプットされます。花の多くは色鮮やかで目の保養になります。目の前にあるなら実際に香りを楽しめるでしょう。明るい知識はどんどん頭の中に取り入れましょう。花の名前は明るい知識の一つです。あなたの頭の中を華やかな知識、美しい知識で埋め尽くしていきましょう。花の名前を覚えれば覚えるほど頭に明るい知識が入ってきて、明るい気持ちが広がります。花についての知識が豊かになればなるほど、頭の中に美しい花畑が広がり、ポジティブ思考も強くなります。花の名前も劣気とした教養。たかが花の名前と思ってはいけません。花の名前も劣気とした教養です。なんだろうという心の声を大切にしてください。記憶力が弱くても、興味関心を持って調べればスムーズに覚えられるでしょう。明るい気持ちになれるだけでなく、教養にもなるのですから、一石二鳥です。人から、これは何の花だろうと言われたとき、さっと答えることができるとスマートです。花はあなたの生活に彩りを与える存在です。花の名前を覚えても役立たないように思えますが、誤解です。こういう何でもない知識を覚えることによって、生活に彩りを与え、人生が明るくなります。一つずつでいいので、興味を持って花の名前を覚えていきましょう。積極的に花の名前を覚えていく。人生に花を咲かせる30の方法。その11。自慢したら、今度は相手の自慢を聞く番。日常では自慢したくなる瞬間があります。ラッキーに恵まれたり、大きな手柄が得られたりした時は、誰かに話を聞いて欲しくなるもの。花を高くして、ねえねえ聞いてよ、と自慢したくなるでしょう。たまには自慢することもあっていいのです。いつも自慢ばかりではいけませんが、たまにするくらいなら悪くありません。自慢も自己開示の一つです。プライベートな話を公開することで、自分のことが相手に伝わるでしょう。自慢も話しネタの一つです。楽しそうに話をすることで、コミュニケーションの活性化につながるでしょう。自慢が相手を不快にするとは限りません。話し方と言葉遣いに注意すれば、意外と聞いてくれるものです。へえ、そうなんだ、と喜ばれることもあります。自慢を聞いてもらえば、すっきりするでしょう。ただし、自慢をした後に心がけたいマナーがあります。あなたが自慢したら、今度は相手の自慢を聞く番です。相手も何か話したい自慢があるはず。自慢をしたままはよくありません。自分の自慢が終われば、相手に話を振ってみてください。何か最近新しいことがあった。と。あなたが自慢をした話の流れから触発され、相手も何か自慢したいネタが浮かんでくるかもしれません。その自慢をたっぷり聞かせていただきましょう。自分の自慢を聞いてもらったのですから、今度は相手の自慢をたっぷり聞く番です。相手が自慢をしている最中は、途中で話を遮らないのがマナーです。お互いが自慢を話し合うことで相互理解が深まるでしょう。お互いが自慢をし合えば、お愛子です。自分だけ自慢をすると少し偉そうな雰囲気が出ますが、お互いが自慢をすればちょうど良いバランスを保てます。自慢をし合える間柄も素晴らしい人間関係です。自分の自慢を聞いてもらったら、次は相手の自慢を聞かせてもらう。人生に花を咲かせる30の方法。その12。一発逆転を狙うからうまくいかない。百発逆転を狙えばうまくいく。一発逆転を狙いたい。苦しい状況で四苦八苦しているときは早く抜け出したいと思うでしょう。手軽に大成功できる方法がないか探したくなるもの。一回のアクションで大きな成果を上げ、一気に飛躍できれば最高です。まさしく一発逆転です。地獄から抜け出し、天国に行けます。もっとも手間がかからず、とても楽でしょう。しかし、残念ですが、一発逆転を狙ったところでうまくいかないでしょう。一発逆転はギャンブル要素が強いからです。一発逆転を狙うと、ギャンブル要素が強くなる。一発逆転を狙おうとしても、簡単にうまくいくものではありません。うまくいくよりうまくいかないのが普通です。一発逆転を狙うと、ギャンブル要素が強くなります。一発逆転はハイリターンです。ハイリターンにはハイリスクが伴っています。極めて低い可能性に大きなものをかけることになります。あなたの周りを見てください。実際のところ、一発逆転を実現した人はどれだけいるでしょうか。ほとんどいない、もしくはゼロのはずです。一発逆転の話が登場するのは映画やドラマが大半です。あるいは仰天ニュースとしてたまに見るくらいでしょう。一発逆転ができるなら誰も苦労しません。一発逆転を狙って生きている人は生活が向上するどころか、ますます落ちぶれているはずです。周りがそうであるように、あなたもそうです。一発逆転を繰り返していると身を滅ぼしかねません。外れや失敗を繰り返すばかりで、どんどん時間やお金を無駄にすることになります。一発逆転が現実にあったとしても、天文学的に低い確率であり、自分にはほとんど縁のない話と思ってください。そう思っておく方が身のためです。一発逆転ではなく、百発逆転を狙えばいい。 逆転劇を実現するにはどうすればいいか。一発逆転を狙うのではありません。百発逆転を狙いましょう。つまり、一回のアクションではなく、百回のアクションを通して逆転を狙うのです。大切なことは、地道な努力、です。コツコツ、地道な努力を積み上げていきましょう。膨大なアクションを通して、少しずつ逆転を狙っていくのです。百回のアクションを通して逆転していくと思えば、現実的です。小さな結果を出すなら難しくありません。普通に仕事をこなすだけです。一つのアクションは、小さな結果でも積み重ねていけば大きくなります。夢のような大きな目標も小さな結果を積み重ねていくことで近づいていけます。100回繰り返せば大きなピラミッドとなり圧倒的な結果が出ているはずです。一発逆転は非現実的ですが、100発逆転は現実的。堅実に逆転を狙いたいなら、一発逆転より100発逆転を心がけてください。一発逆転は非現実的ですが、100発逆転は現実的です。地道な努力をコツコツ積み重ねていくことです。急がず焦らず、自分のペースを守りながら取り組んでいきましょう。一発逆転の先には失敗しかありません。百発逆転の先には成功が待っています。そう遠くない将来、光が見えてくるはずです。逆転を狙うなら、一発逆転ではなく百発逆転を狙う。人生に花を咲かせる30の方法。その13。イライラしたら負け。あなたのストレス耐性を強くする言葉があります。イライラしたら負けです。イライラしたら負けと思ってください。何も勝負をしていない、別に勝ち負けを争っているわけではないと思うかもしれません。何に対しての負けなのか。自分の感情をコントロールできなかったことに対しての負けです。イライラしたら負けというポリシーがあれば、イライラすることへの抑止力になる。日常ではイライラすることもあります。人間ですから感情があります。不快なことや思い通りにならないことがあればイライラするもの。腹立たしいことがあれば神経が高ぶって当然です。現代はストレス社会です。いつも何かと戦っていて毎日が神経の消耗戦になっている人もいるかもしれません。だからといって普通にイライラを許容するのはよくありません。大切なことはイライラしたら負けというポリシーを持つことです。恥ずべきことだという認識が生まれます。イライラすることへの抑止力になります。自分を恥ずかしい気持ちにさせることが狙い。イライラしたら負けというポリシーを持ってください。自分を恥ずかしい気持ちにさせることが狙いです。イライラしてしまったとき反省の念が生まれます。しまった。イライラしてしまった。こんなことでイライラするなんて自分はまだまだ器が小さい。イライラしないように心がけることで感情をコントロールする力がアップします。至らない自分を反省することで理性と自制心の力が強化され一回り大きな自分に生まれ変われます。ペナルティーはありませんが日頃のポリシーとして掲げておくといいでしょう。感情のコントロールができる人ほど大人。いつも穏やかな気持ちでいるようにしましょう。神経が高ぶってきたらイライラしたら負けという言葉を思い出してください。はっと我に返り理性と自制心を取り戻せます。イライラをゼロにするのは難しい目標かもしれませんが頻度を減らすことならできるはずです。感情のコントロールができる人ほど大人です。イライラすることなくいつも落ち着いているとあなたから大人の余裕の雰囲気が漂うようになるでしょう。イライラしないだけでトラブルの解決力が高まります。トラブルがあったとき、イライラしながら対処するより落ち着いて対処した方がスムーズです。イライラしたら負けというポリシーを持って生きる。人生に花を咲かせる30の方法。その14。トイレ掃除の醍醐味は細かいところまで磨くことにある。あなたがトイレ掃除をするとき、どこをきれいにしていますか？おそらく汚れるところを中心に掃除することが多いのではないでしょうか。床の表面、便器周り、便座周りなど目立つ部分を中心にすることが多いでしょう。目立つところは、汚れやすいところ。もちろん、汚れやすいところをきれいに磨くのはいいのですが、それで十分と考えるのは、まだ早い。まだ、トイレの醍醐味が残っています。細かいところまで磨くことにあるのです。トイレ掃除は、細かいところまで念入りに行おう。トイレ掃除の際は、ぜひ、細かいところまで念入りに行いましょう。目立つところは、もちろん、手が届きにくいところや、目のつきにくいところも注意を向けてきれいにすることが大切です。トイレの床面だけでなく部屋の四隅や壁部分もきれいにしましょう。目立つ汚れがなくても部屋の隅々まできれいにするのです。便器の正面や側面だけでなく背面にも目を向けてしっかり磨きましょう。汚れるわけがないようなところまで掃除しましょう。汚れようのないところでも空気の流れがあって埃が溜まりやすくなっています。便座の裏表だけでなく接合部分の小さな溝のところまできれいに磨いてください。細かい溝はティッシュや綿棒を使うと汚れを取りやすくなります。忘れがちなのはトイレットペーパーホルダーです。用を足すたびに触れるところなので気づかないうちに汚れが付着しています。 意外と汚れやすいところですから、きちんときれいにしておくことが大切です。あなたのトイレ掃除は神様が見ている。こんな細かいところまで掃除してどうするの？誰も気づかないよ、というところまできれいにしてください。トイレには神様がいます。誰も見ていないようでも、実はトイレの神様がきちんとあなたを見ています。トイレを掃除することは神様の部屋を掃除することになります。隅々までトイレをきれいにすると、トイレの神様は居心地が良くなって喜んでくれます。こんな細かいところまで磨くなんて素晴らしいね。部屋がきれいになった。ありがとう。何かご褒美があるかもしれません。きれいにする行為は自分の心をきれいにする行為。きれいにする行為は自分の心をきれいにする行為です。細かいところまで磨くことで心も磨かれ、きれいになります。トイレ掃除が終わった後には必ずすっきりした気持ちになっています。そこまでやるか。よくこんな細かいところまで磨くよね、と自分でも驚くほど細かいところまできれいにしましょう。驚くほど細かいところまで磨くことがトイレ掃除の醍醐味です。トイレ掃除の際は目立つ部分だけでなく驚くほど細かいところまで磨く。人生に花を咲かせる30の方法。その15。動きが遅い人にイライラしてはいけない。その人にとって普通のペースなのだ。時折動きの遅い人を見かけることがあります。歩くのが遅い人、話すのが遅い人、仕事をするのが遅い人、すべてのことが遅い人。動きが遅い人にイライラすることはありませんか？さっさと歩いてほしい。話し方をもっと早くしてほしい。仕事のスピードをもっと上げてほしい。動きの遅い人がいると待たされている感があります。だんだんイライラしてくるかもしれません。待たされている時のストレスは意外と大きいものです。しかし、ここが要注意です。動きが遅い人にイライラしてはいけない。その人はあなたを困らせようとわざと遅く動いているわけではありません。あなたにとって遅いペースに感じてもその人にとっては普通のペースです。相手に悪気や悪意はないことを理解してください。相手を急かすのは車の煽り運転と同じ。人によって価値観が違います。生まれも育ちも人それぞれですが、人によって考え方が異なって当然です。これはペースについても同じです。人によって普通のペースが違うことを理解してください。動きの遅い人がいてもその人にとって普通のペースなのだね、と思えばいいことです。そこでバカにしたり悪口を言ったり無理にせかしたりしないことです。早く動いてほしい、スピードアップしてほしい、と思うかもしれませんが要注意です。自分の方が早いからといって相手をせかさないことです。無理にせかすと事故を招いたりトラブルにつながったりする可能性があります。イライラをぶつけたところで仕方ありません。車の煽り運転と同じです。動きが遅い人にイライラするのは自分に余裕がない証拠。ここで一つ気づいてほしいことがあります。なぜ動きが遅い人にイライラしたのかです。相手の動きが遅いからと思うかもしれませんが、そうではありません。動きの遅い人に非があるのではありません。それだけ自分に余裕がないのです。動きが遅い人にイライラするのは自分に余裕がない証拠です。これは由々しき事態です。スピード重視の生活もいいですが、だからといって余裕のない生活を送るのはよくありません。余裕のない生活になるくらいなら少しスピードを落とした方が健全です。余裕はスピードよりも大切な要素です。余裕があるから当たり前の幸せを実感できたり、質の高い生活を実現したりできます。人に優しくできたり、相手の気持ちに配慮したりできるのも余裕があるおかげです。動きが遅い人にイライラしたら心に余裕がない状態です。自分にイエローカードを出してスケジュールを調整するなり、生活スタイルを見直すなりして余裕を作ってください。精神的豊かさには余裕が欠かせません。心に余裕を持てば動きが遅い人がいてもイライラすることはありません。動きの遅い人を見てイライラしない。人生に花を咲かせる30の方法。その16。何の話をしていたんだっけ？と言えるのは素晴らしいこと。日常会話の中でこんなセリフを言うことはありませんか？何の話をしていたんだっけ？です。楽しく話を進めていくうちにだんだん話が逸れていき、元の話題を思い出せなくなる状況です。話が逸れて盛り上がった後、とぼけたような感じで何の話をしていたんだっけ？という流れになるのが定番です。何の話をしていたんだっけ？というとき、小恥ずかしい感じがあります。さっきまで話していたことを思い出せません。少しとぼけたような感じがあって、面白おかしい雰囲気になることもあります。元の会話が逸れてしまったことに申し訳なく感じることもあるでしょう。大丈夫です。これでいいのです。恥じることも申し訳なく思う必要もなし。何の話をしていたんだっけ？と言えるのは素晴らしいこと。それは話の輪が広がった証拠だからです。話が逸れるのは素晴らしいこと。ある話のネタが別のネタに広がります。別のネタがさらに別のネタに広がります。 次から次へと関連する話題が出てきて、どんどん話の輪が広がっているのです。言い換えると、豊かな会話が実現できたとも言えます。話が逸れるのは素晴らしいこと。ですから、全く恥じる必要はないのです。会話の面白さとは話が脱線することにある。目的ばかりの会話では面白くありません。目的に沿った会話ばかりでは面白くありません。一つのネタを話し終えて会話が終了してしまいます。会話の面白さとは話が脱線することにあります。話が逸れてしまったね。つい話しすぎてしまったね。いろんな話をしちゃったね。こういう状況になることが豊かなコミュニケーションです。自然と話の輪が広がって思いもよらない話をしてしまうから、どんどん会話が面白くなるのです。何の話をしていたんだっけ？というセリフが登場する場面になったら、自分たちを褒めてあげてください。次から次へとネタが止まらず、いろんな話を楽しくできました。それは素晴らしいことです。話の輪が広がった証拠なのです。何の話をしていたんだっけ？と言えることを肯定する。人生に花を咲かせる30の方法。その17。あなたの本性が出るのは褒められた時ではなく叱られた時。あなたの本性が出るのはいつでしょうか？褒められた時に本性が出るのではないか。そう思っているならちょっと違います。褒められた時に本性は出ません。褒められた時は普通より明るい態度になります。自分が認められると気分が良くて自信も湧いて心地いいもの。機嫌が良くなるので元気が出てきたりやる気が高まったりするでしょう。心に嬉しい気持ちが広がって、笑顔になったり、声のトーンが上がったりして、明るい雰囲気が広がるはずです。相手から褒められた時はいつもより人柄も良くなります。普段より優しくなったり、寛大になったりして、柔和な態度になるものです。人が変わったかのように、急に穏やかな性格になるでしょう。褒められた時の態度はあなたの本性ではありません。本当の性格ではなく、上機嫌による一時的な影響です。では、本質性が出るのはいつなのか。叱られた時なのです。叱られたとき、あなたの本性が出てくる。トマトをイメージしてください。手でトマトを強く握ると、中から果汁や果肉が飛び出してきます。強い圧力が加わることで、中にあるものが外に出てきます。これは人においても同じです。叱られて厳しい言葉を言われると、強いストレスを感じます。外から圧力を加えることで中身が出てきます。そのとき、あなたの内側にあるものがぎゅっと外に出てきます。それがあなたの本性です。自分では気づいていないかもしれませんが、叱られた時に出てきたことがあなたの本質です。叱られた時、反発をしたとします。反発するのは攻撃的な性格という本性がある証拠です。叱られた時、無視という態度に出たとします。無視するのは誠実に向き合わないという本性がある証拠です。言い訳や言い逃れをしたくても要注意です。言い訳をするのは保身という本性の表れです。何気ないことに思えますが、すべてあなたの本性です。叱られた時の態度を振り返ってみる。自分が叱られた時の態度を振り返る機会は意外と少ないのではないでしょうか。改めて今、自分が叱られた時の態度を振り返ってみてください。どんな態度になるか。素直に謝れるか。きちんと非を認めることができるのか。きちんと反省の態度を見せるのか。ちょっとこれは良くないなと思う点があれば反省しましょう。また叱られた後、きちんと改善に取り組めているかも大切なポイントです。今ならまだ間に合います。叱られた時の態度を磨いていくことで、あなたの本質を磨いていけます。叱られた時こそ油断しないこと。叱られた時こそ油断しないでください。反発したところで、ますますヒートアップしてトラブルが大きくなるだけです。分かってほしいという気持ちもあるかもしれません。言い訳をしたくても、ぐっとこらえ素直に認めて謝っておくのがスマートです。正当な言い訳もあるかもしれませんが、自分に非があれば余計な発言は避け、まず非をきちんと認めるのが肝心です。乱暴な態度にならないよう注意しましょう。あなたの本性が出る瞬間です。普段より注意を心がけるのが賢明です。叱られた時の態度に注意する。人生に花を咲かせる30の方法。その18。悪いのは無計画な衝動買い。計画的な衝動買いなら冒険になる。一般的に衝動買いは避けるべきこととされています。衝動買いは無駄遣いになりやすい。勢いやスピードがあっていいのですが、冷静な判断がうまくいきません。じっくり考えることなく、その場の欲しい気持ちに任せた買い方は後悔することが多い。不必要なものを必要と誤解してしまうかもしれません。安易な考えで買うと後になって無駄遣いをしてしまった、どうして買ってしまったのだろうと悔し涙を流すでしょう。衝動買いが多いと余計な出費が増えて、なかなかお金も貯まりません。無駄遣いを減らそうとしているなら、衝動買いはもってのほかであり、少しでも減らそうと心がけているでしょう。では、あらゆる衝動買いが悪いのかというと、そうではありません。許される衝動買いがあります。 それが計画的な衝動買いです。
計画的な衝動買い。
衝動買いをすると決めた上で衝動買いをするとします。これはもはや衝動買いではありません。計画的な衝動買いです。ユニークな買い方ですが、時にはこういう買い方もありです。例えば本屋に入るとき、よし、今日は衝動買いをしてみようと思って一冊買うとします。直感でピンときたらゴーサインです。さっとレジに持って行って購入を完了させます。そういう買い方なら悪くありません。直感を重視した買い物です。一瞬の出会い、偶然の出会いを大切にした買い物です。決断力を鍛えるトレーニングでもあります。あらかじめ衝動買いが計画され、衝動買いを許容しています。悪いのはあくまで無計画の衝動買いであって、計画的な衝動買いであれば悪くありません。
たまには計画的な衝動買いをしてみよう。
たまには計画的な衝動買いをしてみましょう。不思議な買い物の感覚を楽しめるでしょう。あえて深く考えません。一瞬の判断で買うことを決め、さっと精算を済ませましょう。本当にこんな買い方をしていいの？と不安に思いますが、計画的であればいいのです。もちろんやりすぎには注意ですが、たまに楽しむくらいなら OK です。ユニークな買い方ですが、だからこそ出会えるものがあります。深く考えず、感性に頼った買い方をする方がいい出会いに巡り合えることがあります。値段の安いものであれば、ハズレを引いてしまっても、経済的ダメージが小さくて済みます。
計画的な衝動買いは冒険になる。
衝動買いをしようと決めてから何かを買ってみてください。計画的な衝動買いを直感的な買い方と言い換えてみてください。印象がポジティブに変わって悪くないと思えるでしょう。計画的な衝動買いはもはや冒険なのです。たまには計画的な衝動買いをして新しい買い方を楽しんでみる。人生に花を咲かせる30の方法。その19。面倒なことではない。面倒だと思い込んでいるだけだ。あなたが面倒だと思っていることを思い出してください。掃除、洗濯、炊事、買い物、通勤、通学。日々のルーティンワークであったり、単調な繰り返し作業であったりするでしょう。面倒なことはなかなかやる気が起きません。やる前から疲れを感じてしまいます。心の中で嫌だ、サボりたい、やりたくないと叫んでいることでしょう。体に倦怠感が広がって自然とため息が出てしまいます。気が進まなくてつい後回しにしがちです。しかし一度ここで足を止めて考え直してみたい。それは本当に面倒なことなのでしょうか。いいえ、違います。面倒なことではありません。面倒だと思い込んでいるだけです。
面倒なことの正体は思い込み。
面倒かどうかは主観に過ぎません。誰かが決めることではなく自分で決めることです。自分が面倒だと思うから面倒なことになります。心の中で面倒くさいなとつぶやいているでしょう。面倒くさいなとつぶやくから自己暗示がかかって億劫な気持ちがエスカレートしていきます。つまり面倒なことの正体は思い込みです。思い込みであることに気づけば、なんだこんなことかと思うはずです。つまらない思い込みをしているせいで自分から負のストレスを作り出し、わざわざ自分を疲れさせています。ここに気づくことがポイントです。世の中に面倒くさいことは一つもありません。面倒だと思うあなたがいるだけです。
面倒なことを面白いことと言い換えてみよう。
ここで試してみてほしいことがあります。面倒なことを面白いことと言い換えてみましょう。どこにも面白いことはないと思うかもしれませんが、堅苦しく考えないでください。頭の体操のつもりで取り組んでみましょう。あるいは新しく心を入れ替えるつもりで取り組んでみても OK です。掃除が面倒くさい、買い物が面倒くさいと思うのではなく、掃除は面白い、買い物は面白いと思ってみます。自分を騙すつもりで考えてみてください。すると不思議なことが起こります。面白いことだと思えば、だんだん本当に面白く感じてきます。面白いところを探すセンサーが働き始めます。五感が鋭くなって感性が敏感になります。鋭い視点が生まれ、面白さを見出していけるでしょう。心が柔らかくなって発想力が豊かになります。違った視点で見ることができるようになって、本当に面白いところが見つかってくるでしょう。面倒なことを面白いことと言い換えれば、本当に面白く感じてくるのです。面倒なことの正体は自分の思い込みであることに気づく。面倒なことは面白いことと言い換えて感じ方を変える。人生に花を咲かせる30の方法。その20。隣の芝生が青く見えても惑わされてはいけない。いつものこと。単なる心の錯覚の一言で目を覚まそう。自分と他人を比較したとき、ほとんど差がないはずなのに、不思議と相手の方がよく見えることがあります。自分のバッグより他人のバッグの方が良いものに見えることがあるでしょう。自分がいる環境より他人がいる環境の方が快適に見えることがあるでしょう。ほとんど差がないはずなのに、なぜか他人の方がよく見えてしまうことがあるものです。 いわゆる隣の芝生は青いです。他人のものは何でもよく見えるものですが、実際のところほとんどが錯覚です。相手の持ち物や環境を羨ましく思い、苦労して同じものを手に入れてもさほど変わらないことに気づきます。おかしいな、あの時は確かに素晴らしく見えたはずなのに。いいな、羨ましいと思っていても、同じものを手に入れた途端何でもなくなります。夢から覚めたような感覚を覚え、首をかしげてしまいます。あの時はよく見えていたはずなのに、思っていたほどではなかった。余計なことをしなければよかった。時間、お金、労力などそこに費やしたリソースを悔やむことになるのです。隣の芝生が青く見えたらこうつぶやいてください。いつものこと、単なる心の錯覚と。他人のものは何でもよく見える現象は、私たちに備わった心の癖です。これをなくすことはできません。他人の方が良さそうに見えることがあれば、一度冷静になって心の錯覚に惑わされないようにしてください。わずかな差を美化しているだけです。隣の芝生が青く見えるのは一時的な心の錯覚に過ぎません。じっくり見てみると、ほぼ同じであり、ほとんど差がないことに気づくはずです。他人のものが羨ましく見えたら、いつものこと、単なる心の錯覚とつぶやいて目を覚ましましょう。はっと我に返り、余計なことをしなくて済みます。隣の芝生は青く見えるという心理現象を分かっていれば、いざその状況になっても振り回されなくなります。隣の芝生が青く見えたら、いつものこと、単なる目の錯覚とつぶやいて正常な感覚を取り戻す。人生に花を咲かせる30の方法。その21。腕時計をするおしゃれもある。腕時計をしないおしゃれもある。おしゃれとして腕時計をしている人も多いでしょう。ビジネスであれば身だしなみとして腕時計が必要な場面もありますが、プライベートであれば自由です。腕時計もファッションも一部です。自分の個性を表現するために腕時計は役立ちます。いい腕時計をしているねと言われると嬉しくてニヤニヤしてしまうでしょう。高級ブランドの腕時計をしてステータスを手に入れたい人もいるはずです。ファッションとして当たり前のように腕時計をしている人もいるでしょう。腕時計をすることイコールおしゃれなことと考えることも多いはずです。ここに思い込みがあります。おしゃれをすることイコール何か身につけることと考えるのは固定観念です。腕時計をすることイコールおしゃれなことという考えは固定観念。おしゃれのためには腕時計をしなければいけないという価値観に縛られないことです。おしゃれのために腕時計をしなければいけないわけではありません。腕時計をすることもおしゃれですが、その考えだけにとらわれるのは要注意です。腕時計をしないことイコールダサいことと思っているなら、考え直した方がいいでしょう。ここでもう一つのおしゃれがあります。腕時計をしないというおしゃれです。腕時計をしないおしゃれもある。腕時計をするイコールおしゃれ、腕時計をしないイコールダサいは固定観念です。型にはまった考え方をしないことです。固定観念を取り払いましょう。おしゃれの価値観を広げてください。腕時計をしないというおしゃれもあります。腕時計に関心がないから、時間に縛られたくないから、腕をすっきりさせたいから、自分なりの意味や理由があるなら腕時計をしないこともおしゃれになります。腕時計が個性や主張になるなら、腕時計をしないことも個性や主張になります。手首が物寂しく感じるかもしれませんが、言い換えれば手首がすっきりするということ。腕時計をしないおしゃれは腕時計をしている人には実現できません。自分の生き方に自信を持ち、自分の哲学を貫くことです。腕時計をするおしゃれもあれば、腕時計をしないおしゃれもあります。腕時計をしないことを自分のスタイルとするのも悪くはありません。自分の哲学があれば腕時計をしないことも素晴らしいおしゃれです。腕時計をしないこともおしゃれの一つとして考える。人生に花を咲かせる30の方法。その22。自分にとっては真面目な人生なのに、周りからは不可解に見える人生がいい。自分らしさを追求した人生は他人から理解されるとは限りません。自分らしい人生を実現すれば、周りから認められて褒められると思っているなら、考え直した方がいいでしょう。理解されないことの方が大半です。ましてや褒められることは滅多にありません。自分としては別に変なことをしている自覚はありません。ところが周りからは不可解に見えるのです。どうしてそんなことをするの？何のために頑張っているの？私には理解できない。周りにいる知人友人からなかなか理解されません。へえ、そうなんだと驚かれ、それで終わりです。変わっているね、ちょっと理解できないなと言われることもあります。異次元世界の人のように見られます。親からもなかなか理解されません。もっと真面目な人生を送りなさい、常識をわきまえなさいと叱られる、もしくは呆れられます。自分にとっては真面目な人生を生きているつもりなのに、なかなか周りからは理解されないのです。なかなか厳しい現実に思えますが、ここが要注意ポイントです。実はそういう人生こそ最高の人生なのです。自分の好みは本来自分にしかわかりません。あなたは世界で唯一の存在です。 自分の好みや価値観を突き詰めると必ずユニークになります。そのため自分の好みを突き詰めるといつか他人に理解されないステージに到達します。すると周りからは理解されなかったり価値観が違いすぎて笑われたりします。きちんと理解してくれる人もゼロではありませんが少数です。常識も関係ありません。常識は世間一般の事情であり自分の常識は別にあります。自分らしい生き方を突き詰めるといつか常識外れになります。そういうものだと思うことです。所詮他人からは理解されません。周りからは不可解に思われても気にしないこと、それはきちんと自分らしさを追求できている証拠と思うことです。自分らしさを実現した人生は周りからは不可解に見られるのが運命です。そういう人生を目指しましょう。自分にとっては真面目な人生なのに周りからは不可解に見える人生がいいのです。自分にとっては真面目な人生なのに周りからは不可解に見える人生を送る。人生に花を咲かせる30の方法。その23。じっとしていられない人はもともと成功しやすい素質が備わっている。じっとしていられない性格だ。じっとしていると体がムズムズしてくる。つい体を動かしたくなる。じっとしていられない性格にお悩みですか。体の中から吹き上がってくるエネルギーがあると体がムズムズしてくるもの。世の中ではじっとしていられないことイコール落ち着きがないとみなされる風潮があります。うろちょろ動き回っていると親や先生からよく叱られたことでしょう。落ち着きなさい、静かにしなさい、もう少しおとなしくできないの、猿のようだねと笑い物にされた経験もあるかもしれません。しかしここで気づいてほしいことがあります。じっとしていられない人はもともと成功しやすい素質が備わっているということです。じっとしていられないイコール行動力がある。成功するためには行動力が必要です。行動すればするほど目標を達成でき夢に近づいていけます。多くの人は行動しません。やりますと言いながらやりません。いつかいつかと言いながらいつまでもやりません。夢がありますと言いながら何も行動しません。思うだけで終わります。行動しないので夢が夢のままで終わります。言うだけ思うだけで終わる人が9割です。そんな中じっとしていられない人は違います。じっとしていられない人は性格上つい行動してしまいます。行動するから結果を出していけます。行動すればするほど成功に近づいていけます。行動量が多くなるとそれだけ失敗も増えますが無駄ではありません。失敗で終わっても経験が残り教訓が得られます。じっとしていられない性格を強制する必要はない。じっとできない性格を悪いものと考えないでください。悪い性格だと思うのは既存の枠にはめようとしているからです。成功という点においてじっとしていられない性格は圧倒的有利です。最初から行動力があるというのは素晴らしいアドバンテージです。じっとしていられない性格を強制する必要はありません。強制するとせっかくのアドバンテージが失われ普通の人になってしまいます。じっとしていられない性格は短所ではなく長所です。素晴らしい長所なのですから活かしてください。じっとしていられない性格は好きなことに向けてぶつけるのが正解。じっとできない性格をただ闇雲に発散させるのではもったいない。エネルギーの無駄遣いです。この性格を生かさない手はありません。じっとしていられない性格は好きなことに向けてぶつけましょう。好きなことであれば時間を忘れて没頭できるはずです。周りの迷惑になりそうなら一人の環境を作ったり、単独行動を心がけたりするなど工夫してください。凄まじい行動力を発揮でき大きな結果を出せるでしょう。闇雲に発散するだけでは周りの迷惑になりますが、正しい方向にぶつければ偉大な結果を生み出します。周りから幼い、落ち着きがない、猿のようだと小言を言われるかもしれませんが気にしないことです。何もしないくらいなら何かしておく方がいい。じっとしていられない人はもともと成功しやすい素質が備わっていることを自覚すべきです。じっとしていられない性格は成功に向けた行動力として爆発させましょう。正しい方向に生かせれば素晴らしい結果につながります。成功できれば高収入につながるチャンスも得られます。じっとしていられない性格には素晴らしい可能性が秘められている。成功者を見てください。どの成功者も行動力が高いという共通点があります。言い換えるとじっとしていられない性格です。プロスポーツ選手でも一流芸術家でも大企業の経営者でもじっとしていられない人が多い。じっとしていられないという性格を社会的価値のあることに向けたから素晴らしい結果を発揮できました。じっとしていられない性格には素晴らしい可能性が秘められています。生かすか殺すかはあなた次第です。願わくは天から授かった才能として生かしたい。ポジティブなものとして生かせば偉大な社会貢献ができるはずです。じっとしていられない人はその性格を好きなことにぶつけて大きな結果を出す。偉大な結果につなげる。人生に花を咲かせる30の方法。その24。 変わった性格の人はもともと成功しやすい素質が備わっている。変わっているね。ちょっと普通の人とは違うよね。変わった性格の人はそのことを指摘されることが多いでしょう。変わった性格をしている自分は頭がおかしいのだろうか。変わった性格で悩んでいる人も多いでしょう。バカにされたり笑われたりすれば変わった性格が嫌になり普通になりたいと思うものです。しかしここで気づいてほしいことがあります。変わった性格の人はもともと成功しやすい素質が備わっているということです。
成功者は変人ばかり。
変わった性格をしているならおめでとうございます。あなたは成功しやすい素質が備わっています。悩む必要も落ち込む必要もありません。それどころか成功しやすい素質が備わっていることを喜んでください。成功者は皆変わった人たちばかりです。非常識に考えたり面白い発想をしたりバカバカしいことを真面目に考えたりします。もともと変わった性格をしている人は普通の人とは違った視点を持ち合わせているということです。考え方が柔軟で発想力が豊かです。変わった性格は悪い性格ではありません。むしろ素晴らしい才能です。生まれながらにして強力な武器を手に入れているのです。
変わった性格は有用な性格。
成功するためには普通のことをしていてはできません。普通とは違ったことを考えたり取り組んだりしていく必要があります。常識を疑いユニークな発想をして普通とは違ったアクションに取り組んでいく必要があります。そのためには変わった性格が大変役立ちます。世の中を変えた偉人たちを思い出してください。世の中を変えた人たちは皆変わった人ばかりです。変わった性格だから斬新なアイデアを生み出しました。普通の人がしないことに取り組み誰にも真似できないことを実現しました。新しい価値を生み出して素晴らしい社会貢献を果たし世の中を変えていけました。すべては変わった性格のおかげです。変わった性格は有用な性格なのです。
変わった性格を武器にして新しい価値を創造していこう。
変わった性格はぜひ活かしてください。普通にしているだけではただの変人ですが上手に活かせば強みになります。アイデアを生み出す力、ユニークな発想力として活かせばいいのです。変わった考え方をしてどんどん面白い企画を生み出しましょう。変わった性格をしているならユニークな行動ができるでしょう。普通の人がしない斬新なアクションを起こしていきましょう。新しい価値を創造して世の中にインパクトを与えていくのです。変わった性格を武器にして人や世の中のために活かせば一大旋風を巻き起こせるでしょう。変わった性格を人や世の中のために向けて活かす。人生に花を咲かせる30の方法。その25。元気がない時は明るい服を着よう。服があなたを励ましてくれる。元気がない時どんな服を着ていますか？暗い気持ちの時はつい暗い色の服に手が伸びてしまうことが多い。無意識に自分の気持ちを反映するような服を選びがちです。あるいは特に考えることなく適当に選んで服を着ている人もいるでしょう。もちろん暗い服も悪くはありませんが早く元気を出したいなら正解は一つです。元気がない時は明るい服を着ましょう。押し入れの奥にあるなら引っ張り出してください。服からポジティブなパワーをもらえます。
明るい服にはポジティブなパワーが満ち溢れている。
服には人の心を変える力があります。明るい服にはポジティブなパワーが満ち溢れています。明るい服を着ていると服からパワーをもらえだんだん元気が出てきます。派手な服を着るのもよし。明るい服は汚れが目立ちやすいですが気にする必要はありません。
服はあなたのパートナー。
服があなたを励ましてくれます。あなたを明るく包んであげよう。パワーを分けてあげよう。早く元気を出してね。明るい服から励ましの声が聞こえてくるでしょう。心の健康は日々の幸福感に関係します。元気がない時こそ明るい服が最適です。明るい服を着るだけなので簡単ですね。服は単なる衣類ではありません。服はあなたのパートナーです。元気がない時こそ服というパートナーに頼って元気をもらうことが大切です。室内であっても構いません。洗濯物が増えることなんて考えないでください。これからデートに出かけるかのように明るい服を着ましょう。鏡の前に立ち一人でファッションショーをするのも面白いでしょう。ちょっと明るすぎるかなと思うくらいがちょうどいい。最初は違和感があってそわそわするかもしれませんがしばらくすると落ち着いてくるでしょう。服からパワーをもらえるだけもらってください。だんだん心の温度が上がって馴染んでくるでしょう。気づけばすっかり元気を取り戻しているはずです。
明るい服を持っていないなら買いに行こう。
明るい服を持っていないなら買いに行きましょう。暗い服が好む人もいるでしょう。暗い服を着ていては気分も暗いままになりなかなか元気になれません。服の好みは人それぞれですが、いざという時のためにもせめて一着は明るい服を持っていたいところです。明るい服はあなたの人生に花を咲かせる存在です。元気がない時こそ明るい服を着る。 人生に花を咲かせる30の方法。その26。夏に咲く花もあれば冬に咲く花もある。自分の季節に自分の花を咲かせよう。夏に咲く花があります。朝顔、ひまわり、アジサイ、ハイビスカス、花勝負。夏に咲く花にとって夏は待ちに待った季節です。さんさんと降り注ぐ日光は栄養。日光をたくさん浴びることでぐいぐい成長して美しい花を咲かせます。気温が高くて日照時間が長いのでぐいぐい成長していけます。では、夏はすべての花にとってベストシーズンかと思いきやそうでもありません。冬に咲く花もあります。パンジー、スイセン、シクラメン、ポインセチア、クリスマスローズ。世の中を見渡すと冬に咲く花は少なくありません。花にとって寒い環境は不利に思われますが誤解です。世の中には寒さをものともしない花があります。低い気温を心地よく感じて美しく咲く花多い。冬に咲く花にとって冬は最高の季節です。雪が降るような厳しい寒さの環境であってもきちんと育ち美しい花を咲かせるのです。寒い冬に咲く花は寒さに負けない強さが感じられ、夏に咲く花とは違った魅力を感じますね。これは人も同じことです。周りと違うタイミングだからダメ、普通のタイミングではないからうまくいかないと考えるのは早合点です。咲くタイミングは人によって異なります。夏に咲く花もあれば冬に咲く花もあるように、自分の花が咲くタイミングも人それぞれです。あなたにも自分に合ったタイミングがあるはずです。自分のタイミングを大切にしてください。他の人とタイミングがずれていても気にしません。タイミングを誤ると自分らしさを発揮できず中途半端に終わってしまいます。世間や周りのタイミングに流されるのではなく、自分のタイミングを大切にしましょう。このタイミングが良いと思ったらそれを信じて動くこと。自分のタイミングに合わせて今できる準備をしてください。来たるべき時に向けて今できることをコツコツ積み重ねていくこと。そして自分のタイミングがやってきたら全力で美しい花を咲かせましょう。結果として美しい花を咲かせることができます。自分に合ったタイミングが一番快適で一番力を発揮でき一番幸せになれます。自分の季節に自分の花を咲かせることが大切なのです。世間や周りのタイミングに流されるのではなく、自分のタイミングを大切にする。人生に花を咲かせる30の方法。その27。気持ちを切り替えるパワーフレーズ。さあ、次に行こう。気持ちの切り替えがうまくいかなくて苦しい時はありませんか？忘れたくても忘れられない。どうしても頭から離れない。いつまでもくよくよして考えてしまう。特に失敗やトラブルがあった後は精神的ショックが大きいため、なかなか気持ちを切り替えられず引きずってしまうもの。忘れようと思えば思うほど余計に考えてしまい頭から離れなくなる現象も珍しくありません。くよくよ引きずったところで貴重なエネルギーを消耗するだけです。何もしていなくてもちびちび体力が削られていき疲れが溜まってきます。気持ちの切り替えがうまくいかず悩んでいる人も多いのではないでしょうか。そんな時すぐ気持ちを切り替えられるパワーフレーズがあります。さあ次に行こうです。次に行こうの一言で心のベクトルが前を向く。気持ちを切り替えたいときはさあ次に行こうと掛け声をかけてください。心で思うのもいいですが、できれば声に出して言う方が効果的です。軽くさらっと言うのではなく、自分に言い聞かせるつもりで言ってください。声に出して言った瞬間、魔法にかかったかのような感覚を覚えるでしょう。一瞬で頭のスイッチが切り替わり、心のベクトルが前を向きます。気持ちが前を向くことで自分で自分の背中が押されて自然と新しい一歩が踏み出せます。明るい光が差し込んで心の霧が晴れ、辛い気持ちも吹き飛びます。ポジティブな気持ちが込み上げてきて未来に向けて進む力が強くなるのです。さあ次に行こうと思うから次に行ける。シンプルなフレーズですが効果は抜群です。このフレーズを覚えておけば精神的ショックがあっても怖くありません。落ち込むことがあってもきちんと乗り越えていけます。いつまでも思い悩んでいないで次に行きましょう。さあ次に行こうとパワーフレーズを唱えれば新しい未来が切り開かれるのです。気持ちの切り替えがうまくいかないときはさあ次に行こうと唱えて新しい未来を切り開く。人生に花を咲かせる30の方法。その28。可愛いかどうかを人に聞かない。自分の基準で決めていい。可愛く見えますか？どれが可愛いでしょうか？そんなセリフを口にしていませんか？見え方の判断に自信がないとつい人の意見を聞きたくなるもの。自分の容姿に自信がないと客観的な評価が欲しくなってなおさら人に聞きたくなるでしょう。もちろん大衆をターゲットにするのであれば人に聞くのもわかります。モテるため、人からの印象を良くするためといった大衆目的があれば客観的な評価が欠かせません。人に聞いて自分と世間の認識を一致させる必要があるでしょう。しかし大衆目的ではなくあくまで自分ことであれば人に聞くのはおかしなことです。自分の可愛さはあくまで自分ことです。 自分ことですから、自分の価値観で判断するのが正解です。可愛いかどうかを人に聞く必要はありません。
可愛いの基準や感じ方は人によって違う。
可愛いの基準や感じ方は人によって違います。可愛いと一言で言っても、その好みは人それぞれ。ある人が可愛く感じることが他の人にも同じに感じるとは限りません。他人が可愛く感じることが自分にとっては普通に感じることもあるでしょう。可愛いかどうか人に聞く癖があると、自分の軸がぶれてしまいます。人に聞くとその意見に左右されてしまい、自分の本当の好みがわからなくなります。自分らしさも追求できなくなります。例えばネイルアートです。サンプルを眺めながら、どのネイルアートが可愛いかなと迷うことがあるでしょう。どのデザインが可愛いですかと人に聞くのはおかしなことです。あくまで自分が決めるものであって、人に聞くものではありません。自分が可愛いと思うデザインが正解です。自分の爪に施すものなのですから、周りの評価は気にせず、自分がいいと思うデザインを基準にして考えることです。ネイルアートに限りません。メイクもファッションもヘアスタイルも考え方は同じです。
正解は自分の中にある。
可愛いは自己判断です。可愛いの判断は自分が決めるものです。人から変だよと言われても、自分が可愛いと思うならそれが正解です。色も形もデザインも正解は自分の中にあります。自分が可愛いと思えば、その感覚が正しいのです。自分の可愛さを追求していくことが、自分の個性を追求していくことにつながります。自分の可愛いは自分で決める。人生に花を咲かせる30の方法、その29。視野が狭くなっているときは、高い場所から地上を見下ろそう。視野が狭くなっているな。脳に窮屈な感覚を覚えることはありませんか？集中しているときは、目の前がはっきり見える一方、周りの様子が目に入り入りにくくなります。また、忙しい毎日を送っているときも視野が狭くなることが多い。ストレスの影響で心身が硬直すると、同時に視野が狭まります。肉眼は2つあるのに、どんどん視界が狭まっているような感覚を覚えることがあります。視野が狭くなると、見えているのに見えていないという状況が起こります。見えていない状況があると、思い込みや勘違いが増えます。思考の幅まで狭まってきて、アイデアが出にくくなります。思考力や判断力の低下を招くのは言うまでもありません。狭くなった視野を何とかしたい。そんな時に試してほしい解決策があります。視野が狭くなっている時は、高い場所に行きましょう。高い場所から地上を見下ろしてください。
高い場所であればあるほどいい。
ビルの屋上に行ってみましょう。屋上がダメなら高層階に行ってみましょう。展望台に登ってみるのもよし。高い場所であればあるほどいい。高い場所に行くと、物理的に視点が高くなって、鳥になったかのような気分を味わえます。街並みが遠くまで見渡せるでしょう。人がアリのように小さく見えるでしょう。道路を走る車がミニチュアカーのように見えるでしょう。物理的に視点が高くなることで気づきが得られるでしょう。なんだ、自分が悩んでいたことは大したことないね。心がハッとして、今まで自分が悩んでいたことが小さなことに思えてくるはずです。また不思議と爽快な気持ちになり、心地よいリラックスの時間を楽しめるでしょう。高い場所からは壮大な景色が視界いっぱいに広がっているはずです。ぼんやり眺めているだけでも楽しいでしょう。心が癒やされていき、優雅な時間を過ごせます。狭くなっていた視野がじわじわ広がっていく実感を得られるでしょう。気づけば対極観を取り戻せているはずです。
お金がかかっても高い場所に行く価値がある。
難しいことは考える必要はありません。高い場所に行くだけですから簡単ですね。入場チケットが必要な場所もありますが、高いとは言えません。視野を広げるためと思えば、むしろ安いと言えるでしょう。もちろん気分転換やストレス解消としても役立つはずです。高いところから地上を見下ろせるのも、高い建物があるおかげです。大昔の人が見ることができなかった景色を見ることができます。お金がかかっても高い場所に行く価値があります。視野が狭くなっているときは、高い場所から地上を見下ろす。人生に花を咲かせる30の方法、その30。花が咲くには時間がかかるもの。あなたの花はもうすぐ咲く。すぐ花を咲かせようとしないでください。もちろんすぐ花を咲かせたいと思うのが本音でしょう。夢や目標があるとき、できるだけ短期間で実現させたいと思うもの。しかし、いきなり花が咲くという状況は本来不自然なことです。自然の摂理に反しています。種を植えて一晩で花が咲くことはありません。花が咲くには長い時間がかかるもの。根気よく時間をかけていく必要があります。
花が咲くには長い時間がかかるもの。
植物をイメージしてください。種を植え、土から芽を出します。根を生やし、茎を伸ばし、青々とした葉を広げます。どんどん上に向かって背丈が伸びていきます。つぼみができて大きく膨らみ、最後に美しい花が咲きます。 花が咲くまでには段階があって長い時間がかかります。時間がかかった分だけ美しい花が咲きます。今のあなたも同じです。花が咲かないからといってくよくよする必要はありません。時間がかかっているからダメだと決めつけないでください。花が咲くまでに時間がかかっているだけのことです。時間がかかっているのではなく、時間をかけているだけです。
そこに成長があるか。
大切なことはそこに成長があるかです。あ、成長できたという実感が1ミリでもあればいい。ペースは遅くてもいいので、そこに成長があるなら OK です。ゆっくり少しずつで構いません。植物はゆっくり少しずつ成長していくように、人もゆっくり少しずつ成長していくのが普通です。ゆっくり少しずつだからこそ、無理なく着実に力をつけていけます。気づかないくらい小さな成長でも、きちんと喜び根気よく続けていきましょう。小さな成長を繰り返していくことで、最後に大きな花が咲きます。
咲かない花はない。
本当に咲くのだろうか。不安や心配で落ち着かないかもしれませんが、安心してください。一つ言えることは、咲かない花はないということです。なかなか咲かないだけです。いつか必ず花が咲きます。不測の事態があって、ちょっと遅れたり立ち止まったりすることもあるでしょう。急ぐ必要も焦る必要もありません。調子が戻ればまた歩み出せばいい。ゆっくり少しずつ前に進んでいけばいいのです。
あなたの花はもうすぐ咲く。
花が咲くまでもう少しです。途中で諦めないでください。時間がかかっているだけであり、ダメになっているわけではありません。時間をかけた分だけ美しい花が咲くように、あなたも時間をかけた分だけ美しい花が咲きます。ゆっくり少しずつを繰り返していきましょう。地味で華やかさはありませんが、正しい努力であり確実なステップです。試練があれば乗り越えてください。精神的タフになるためのステップと思えばいい。花が咲く瞬間を心待ちにしながら、今日もマイペースでコツコツ頑張りましょう。美しい花が咲くのは時間の問題です。あなたの花はもうすぐ咲きます。ゆっくり少しずつ時間をかけながら花を咲かせていく。人生に花を咲かせる30の方法。まとめ。その1。自分の花は人に頼らず自分で咲かせる。その2。自分で自分の生き方にいいねと声をかけ応援する。その3。ずっと迷い続けていることは、本当はやりたいという本音であることに気づく。ずっと迷い続けていることは、今日こそ決断する。その4。最後のどんでん返しを信じて、途中で諦めず最後までやり遂げる。その5。自分がバージョンアップしている実感を持って次に向かうパワーを出す。その6。大きな仕事は一人でできても、一人で取り組まず人の手を借りながら進めていく。その7。毎日きちんと体重計に乗って自分の今を把握する。その8。好きなことをしている途中で嫌になってきたら素直に休憩を入れる。その9。靴を磨くタイミングは適当なタイミングではなく、履き終わった直後を心がける。その10。積極的に花の名前を覚えていく。その11。自分の自慢を聞いてもらったら、次は相手の自慢を聞かせてもらう。その12。逆転を狙うなら、一発逆転ではなく百発逆転を狙う。その13。イライラしたら負けというポリシーを持って生きる。その14。たまには利き手でない方の手を使って生活してみる。その15。動きの遅い人を見てイライラしない。その16。何の話をしていたんだっけ?と言えることを肯定する。その17。叱られた時の態度に注意する。その18。たまには計画的な衝動買いをして新しい買い方を楽しんでみる。その19。面倒なことの正体は自分の思い込みであることに気づく。面倒なことは面白いことと言い換えて感じ方を変える。その20。落とし物を拾ったら神様が見ていると考え、きちんと届ける。その21。腕時計をしないこともおしゃれの一つとして考える。その22。自分にとっては真面目な人生なのに、周りからは不可解に見える人生を送る。その23。じっとしていられない人はその性格を好きなことにぶつけて大きな結果を出す。偉大な結果につなげる。その24。変わった性格を人や世の中のために向けて生かす。その25。元気がない時こそ明るい服を着る。その26。個性は作るものではなく、にじみ出るものとして理解する。その27。気持ちの切り替えがうまくいかない時は、さあ次に行こうと唱えて新しい未来を切り開く。その28。自分の可愛いは自分で決める。その29。視野が狭くなっている時は、高い場所から地上を見下ろす。その30。ゆっくり少しずつ時間をかけながら花を咲かせていく。